優しさふわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
今、外国から日本に移り住んでおられる方が増えてきていますね。三木市においても同じで、それに伴い保護者と共に日本にやってくる子どもたちも増えてきています。そんな子どもたちに対応するために、三木市では自由が丘幼稚園に多文化共生担当の先生が配置されています。今回はその活動について濱田めぐみ先生にお越しいただき、お話をお聞きします。濱田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、多文化共生担当の目的などについてお話しいただけますか？
近年、外国にルーツを持つ子どもが増えており、児童・生徒並びに保護者へのサポートが必要なケースが増えています。そこで、幼稚園や子ども園の時期から子どもや保護者に丁寧に関わり、サポートし、コミュニケーション力を育み、互いに理解し合うことで、園と子どもや保護者をつなぐ役割を担うのが多文化共生担当です。
濱田先生は公立の幼稚園、認定子ども園、保育所において活動されているようですが、先生が関わられている子どもたちはどれぐらいおられるのですか？
令和6年度はシリア、ヨルダン、パキスタン、フィリピン、ベトナム、パラグアイにルーツのある子どもたち9名です。
その子どもたちに対して具体的にどのような活動をされていますか？
まずは各園所を訪問し、子どもたちが在籍しているクラスでクイズや遊びなどの異文化交流をします。その時には一緒に遊びのルールも学んでいます。その後はハッピールームという個別指導の時間を設け、遊びを通して日本語に触れ合っています。例えば、絵合わせカードを用いて物の名前を覚えたり、遊びを通して前、後ろなどの反対言葉やキラキラ、そっとなどの言葉を覚えたりしています。また会話をしながら遊ぶことで、正しい日本語の使い方に気づかせるようにもしています。
なるほど。子どもたちが日本に馴染めるようにいろいろな配慮がされているのですね。それでは、そのような活動で子どもたちや保護者の方はどのように変わってきましたか？
子どもたちがいろいろな活動に意欲的に取り組むようになりました。例えば、椅子に座って遊ぶことが苦手だった子も自ら座って取り組むようになったり、担任の先生からは、少人数の中では積極的に日本語を話す様子が見られると聞いたりもしています。また保護者には、子どもたちが遊んで学んでいる様子を伝えることで、日本の文化や行事に興味を持っていただいています。逆に、その方の国の文化や習慣を教えてもらうこともあり、そのことを他の子どもたちや保護者に伝えることで、互いの理解に役立っています。
多文化共生担当というのはすごく大切な役割ですね。濱田先生はこの活動を通して感じられたことに、どのようなことがありますか？
それぞれの国に文化や風習、個人の価値観があり、お互いのことを知るというのはとても大切なことだと感じました。自分のことを知ってもらえる、自分の思いが伝わるというのはとっても嬉しいことだと思います。相手のことを知る、相手の思いがわかるということも嬉しいですよね。そうやって人と人とは親しくなり、仲良くなっていくのだと思います。それは子供だけでなく大人も同じで、お互いに知ることでより歩み寄れると感じています。
それでは最後に、園の子どもたちや市民の皆さんへのメッセージをお願いできますか？
私は英語やその他の外国語を流暢に使えるわけではありません。でも相手に伝えたい、相手のことを知りたいという思いがあれば、優しい日本語を使って会話ができることも知りました。伝わり合った時は本当に嬉しいです。皆さんもまずは挨拶から始めませんか？きっとお互いのことを知るとワクワクした気持ちが増えると思います。そして子どもたち、またハッピールームでたくさん遊びましょうね。
それぞれの国からやってきた子どもたちが母国の文化や特性を大切にしながら、この三木市において生き生きと生活できるように取り組まれていることを感じ取ることができました。そして私たち大人も互いに相手を尊重しながら分かり合っていきたいと思いました。本日は就学前の幼稚園などで多文化共生担当のお仕事をされています自由が丘幼稚園の濱田先生にお話をお聞きしました。濱田先生、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。